AI データセンターの電力需要が電力網電気料金炭素目標を同時に圧迫する理由。 AI データセンターは高密度 GPU アクセラレーター演算と冷却需要のため、電力網電気料金企業の炭素目標を同時に圧迫する。この記事では電力網のボトルネック、費用配分、持続可能性指標、電力柔軟型 AI 運用の代替策をデータ型の観点から整理する。 AI データセンターの電力需要はクラウドハブ、半導体ネットワークインフラが集中する地域、安価またはクリーンな電力を確保できる地域で急速に増加する。電力網のボトルネックは発電量不足だけでなく、送電配電容量、変電所の増設、系統接続待ち、地域の許認可が同時に絡み合って発生する。データセンターの電力インフラ費用を事業者、電力会社、一般消費者、地域社会がどのように分担するかが電気料金政策の革新的な争点である。企業の持続可能性報告書では、総電力使用量、再生可能エネルギー調達、温室効果ガス排出量、水使用量、冷却効率を合わせて読む必要がある。電力網の状況に合わせて AI の学習論作業を調整する電力柔軟型 AE ファクトリーは有望だが、遅延を許容できる業務とリアルタイムサービスの違いを考慮する必要がある。一目で見る AA データセンターは単なるサーバー建物ではなく、大規模な電力需要先、冷却需要先、地域インフラの利用者、企業の炭素会計における革新的な変数だ。生 AE と大規模モデルの学習論が拡大するにつれ、データセンターの電力需要は、電力網接続、電気料金設計、再生可能エネルギー調達、水使用、地域の許認可問題を同時に押し上げている。IEI のエネルギー AE 分析、データセンター電力インフラ調査、主要ビッグテックのサステナビリティ報告書は共通して同じ問いを提起している。 AI インフラの便益は世界的に拡散するが、電力網土地料金負担は特定地域に集中し得る。革新概念の定義用語、なぜ重要か。 AI データセンター、 GPU、TPU、 アクセラレーター、高速ネットワーク、大容量ストレージを使って AI の学習論を行うデータセンター、一般事務用 ET よりラックあたりの電力密度が高く、冷却要求が大きい。系統接続、発電所需要先が送電または配電網に接続される手続き。大型データセンターは数十数百メガ級の接続容量を要求し得るため、待ち行列が生じる。電力網のボトルネック、発電、送電、変電のいずれかの区間の容量が不足し、電力供給が遅れる現象、電力そのものがあっても必要な場所と時間に供給できない場合がある。スクイープ123、排出量、直接排出、購入電力関連排出、サプライチェーン製品使用など、その他の間接排出。データセンター事業者の炭素目標の履行可否を判断する基本指標だ。電力柔軟性、電力網の状況、価格、再生可能エネルギー出力に合わせて電力使用の時点、調整を制する能力、AE 計算を電力網に親和的に運用できる革新的手段だ。水使用効率、ウブル優位。データセンターが冷却などに使用する水の量を IT 負荷と結びつけて見る指標。水不足地域では電力におらず重要な許認地域対立の要素だ。AI データセンター需要はどこで急速に増えているのか。AI データセンターの増設は世界的に起きているが、すべての地域で同じ速度で増加しているわけではない。需要が急速に集まる場所は、おおむね次の条件を備えた地域だ。既存のクラウドリージョンとネットワークハブがある地域、AE サービスには大規模なデータ移動、低遅延、グローバルサービスの接続性が必要だ。すでにクラウド事業者と通信網が集中している地域は、新規 AA データセンターの立地として有利だ。大容量電力の確保が可能な地域、AI 学習クラスターは高い電力密度を要求する。電力単価、送電網の余裕、変電所容量、 再生可能エネルギーへのアクセス性が立地決定の革新変数だ。半導体サーバーのサプライチェーンと運用人材が近い地域、GPU サーバー、冷却設備、電力設備、専門運用人材の確保可能性は、データセンターの拡張速度に直接影響する。政策インセンティブと許認可が明確な地域、税制優遇、土地利用、電力契約制度、環境審査基準が明確な地域は、事業者の立場から予測可能性が高い。再生可能エネルギーの電力購入契約が可能な地域、ビッグテック企業は24時間の無炭素電力、再生可能エネルギー調達、長期電力購入契約を強調する。ただし契約上の再生可能エネルギー調達と実際の時間帯別電力消費の炭素集約度は異なる場合がある。電力網接続のボトルネックはなぜ生じるのか、 AI データセンターの電力問題は電気が足りないのかという単純な問いでは説明しにくい。ボトルネックは通常4つの段階で発生する。1、発電容量と実際に供給可能な時間の差。太陽光風力は発電量が時間と天候によって変わる。原子力、ガス、水力、蓄電装置など他の資源とともに運用してこそ安定的な供給が可能になる。データセンターは24時間稼働する場合が多く、特定時間帯の電力不足が大きなリスクとなる。2、送電網と変電所の物理的限界。電力は発電所からデータセンターまで移動しなければならない。発電量が十分でも送電線、変電所、配電網の容量が不足すれば接続が遅れる。このため新規データセンターは電力網増設計画とともに検討される。3、接続待ち行列と設備調達の遅延。大型需要先と再生可能エネルギー発電プロジェクトが同時に増えると系統接続の待ち行列が長くなる。変圧器、シャワーアワーエレクトロニクス機器など革新設備の納期もボトルネックになり得る。4、地域の許認可と住民需要性。データセンターは電力だけでなく土地、水、騒音、景観、税収、雇用、地域の電気料金に影響を与える。住民は地域便益よりインフラ負担が大きいと感じれば反対する可能性がある。電気料金と費用配分、誰が AI 電力網費用を負担するのか。 AI データセンターの増設は電力会社と規制機関に難しい問いを投げかける。大型顧客一社のために送電線変電所を増設するとき、その費用は誰が負担すべきなのか。費用項目、発生原因、送電系統接続工事費、データセンター接続のための変電所、送配電設備の拡充、事業者負担なのか、全消費者の料金に反映するのか、ピーク電力対応費用、最も電力需要が高い時間帯の供給安定性の確保ピークを生み出した顧客に、より高い料金を課すのか、予備力バップ電源費用、停電防止、系統安定性の維持、データセンターの24時間更新大電力要求をどのように価格化するのか、再生可能エネルギー、蓄電装置費用、炭素目標と電力安定性を同時に達成するための投資、長期電力購入契約、蓄電装置、送電網費用を誰が負担するのか、地域環境費用、水使用、熱利利用、騒音など電気料金外の地域保障許認可条件が必要なのか。政策的には次の設計が議論され得る。原因者負担の原則。特定データセンターの接続のために必要な増設費用は当該事業者がより多く負担する。時間帯別料金。電力網が混雑していたり炭素集約度が高い時間帯の電気料金を高くする。デマンドレスポンス契約。電力不足時にデータセンターが一部の計算を減らすか他地域に移転すれば保証を提供する。長期最低料金または需要料金。大規模電力インフラを予約した顧客が実際の使用量と無関係に一定費用を負担する。地域便益条件、税収、雇用、排熱活用、水使用制限、 地域電力網投資などを許認可条件に含める。企業のサステナビリティ報告書で見るべき指標、グリーン波など、大型技術企業の環境サステナビリティ報告書は、AU インフラの実際の負担を把握する重要な資料だ。ただし企業ごとの算定方式、会計年度、再生可能エネルギー証書の処理、データセンターと事業全体の区分方式が異なるため、数字を単純比較してはならない。革新指標チェックリスト指標確認すべき内借時の注意点、総電力使用会社、全体及びデータセンターの電力消費推移、AI 専用使用量が別途公開されていない場合がある、再生可能エネルギー調達利益、証書、自社発電、無炭素電力目標。年間マッチングと時間帯別マッチングは意味が異なる、萎縮に排出量、購入電力による温室効果ガス数、市場基準地域基準の算定方式の違いを確認する必要がある。スコープ3排出量サーバー、半導体、建設、物流などサプライチェーン排出。AI インフラ拡張時、設備製造の排出が大きくなり得る、水使用量冷却、施設運用。地域別の水ストレス水使用量は地域の水資源状況と合わせて見る必要がある。PUE 施設全体の電力に対する IT 機器電力の比率。低い PUE でも総電力使用量が急増すれば総負荷は増え得る。ウギュイイティ負荷あたりの水使用量、冷却方式と気候条件によって差大きい。炭素除場業、オフセット残余室への対応方式、オフセットを区別する必要がある。データ解釈の革新。効率改善は総量増加を自動的に操作しない。サーバーと冷却の効率が改善されても、AI 使用量がより早く増えれば、総電力水使用量は増加し得る。再生可能エネルギー購入は系統混雑を直ちに解決しない。電力購入契約があっても、必要な時間と場所に送電網が十分でなければならない。炭素目標はスピー2だけでなくスクーピ3まで見る必要がある。AI アクセラレーターとデータセンター建設のサプライチェーン排出が大きくなり得るためだ。パワーエフェクシブリー AI ファクトリーの可能性と、電力柔軟型 AI ファクトリーは、AE 計算を電力網の状態に合わせて調整する運用モデルだ。革新的なアイデアは全ての AI 作業が同じ緊急度を持つわけではないという点だ。可能な方式学習作業の時間移動、大型モデルの学習やバッチ作業は数時間または数日単位で調整できる。電力価格が低い、または再生可能エネルギー出力が高い時間帯へ移すことができる。地域間のワークロード移転、グローバルクラウドインフラを活用し、電力網が混雑している地域の作業を他地域へ移動できる。ただし、データ主権、遅延時間、ネットワーク費用が制約となる。推論負荷の優先順位管理、リアルタイム応答が必要なサービスと、遅延可能な分析作業を区別し、電力不足時に一部作業を低い優先順位へ転換できる。バッテリー・蓄熱バックアップ資源との連携、データセンター内の蓄電装置と冷却システムを電力網のデマンドレスポンスに活用できる。限界リアルタイム検索、顧客サポート、金融取引、医療セキュリティサービスのように遅延許容度が低い作業は調整幅が小さい。ワークロード移転は、データ保護規制、地域別クラウド契約、遅延時間要求と衝突し得る。電力柔軟性が実際の炭素削減につながるには、時間帯別の電力炭素集約度データが必要だ。事業者が電力柔軟性を提供するには、電気料金やデマンドレスポンス保証体系が十分に明確でなければならない。地域数資源と冷却問題、AI データセンターの環境影響は電力だけでは終わらない。高性能サーバーは多くの熱を発生させ、冷却方式によって水使用量が大きくなり得る。冷却方式、長所位すべき点、空冷式構造が比較的単純で、水使用が少ない場合がある、 高密度 A イラックには限界がある場合がある。蒸発式冷却電力使用を減らすのに役立つ場合がある。水使用量が増加し得る。液体冷却。高密度 GPU サーバーに適している。設備の複雑度と初期投資費が高くなり得る。ハイブリッド冷却。気候に応じて組み合わせが可能。運用最適化が複雑だ。水ストレスが高い地域ではデータセンターの水使用が農業、生活用水。生態系と競合し得る。従って自治体は許認可過程で水使用量、再生水活用、干ばつ対応計画、排熱活用可能性を合わせて検討すべきだ。政策規制設計に必要なデータ項目。 AI データセンター政策は宣言よりデータが重要だ。自治体、電力会社、規制機関が共に管理すべき項目は次の通りだ。データ項目提供主体、活用目的申請電力容量、段階別増設計画、データセンター事業者、系統補強の必要性評価、時間帯別予想負荷事業者、電力会社、ピーク需要と料金設計、電力柔軟性の可能範囲事業者、デマンドレスポンス契約及び非常時運用計画、冷却方式と予想水使用量、事業者、水資源影響評価、再生可能エネルギー調達計画、事業者、地域電力網への影響評価、送電変電補強費用、電力会社費用配分及び料金承認、地域雇用税収排熱活用計画、事業者、住民需要性の判断、排出量算定方式事業者、サステナビリティ報告書の検証。 AI データセンターの電力需要増加は技術産業だけの問題ではない。電力網投資、電気料金、地域の許認可、水資源、炭素目標が一度につながった公共インフラの課題だ。政策の革新は AI イノベーションを妨げることではなく、大型電力需要が地域社会と電力網に及ぼす費用を透明に測定し、公正に配分することだ。最も現実的なアプローチは3つを組み合わせることだ。第1に、データセンター事業者は電力随排出データをより細分化して公開しなければならない。第2に、電力会社と規制機関は大型需要先の系統費用を反映する料金設計を用意しなければならない。第3に、 AE 計算は可能な範囲で電力網の状況に合わせ柔軟に運用されるべきだ。